穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
こんにちは、穴口恵子です。今日はですね、今日のゲストは、作家の荒川裕二さんをお招きしています。
はい、よろしくお願いします。お願いします、
ね、荒川さんとはね、インタビューさせていただいたの、はい、結構前ですよね。
去年
神戸の車の中、
車の中で
西宮から大阪までの車の中で ね、
そうですね、
させていただいて、今日はなんかちゃんとセッティングさせていただいて、は
い、ありがとうございます、
ね、久しぶりなんです。皆さんが、はい、もしかしたら荒川さんのことを初めて見る方にも、ね、もういらっしゃると思うので、はい、作家なんだけどどんな作家かっていうのをちょっと、はい、ご紹介していただいていいですか。
はい、改めてよろしくお願いします。荒川裕二です。普段はですね、神様や神社のそのようなブログや本を書かせていただいてまして、今14冊目の本が実は
ですね、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。こちらの、
はい、
はい、2020年、
いいよね、これ、はい、っていうか神様って何、
はい、このような本が2月29日
におめでとうございます、はい、本当につい最近ですね、
は
い、
本当に。でもこのっていうか神様って何って、実は僕が一番最初に疑問を持った、
ご自身がね、はい、
でそれから実はその日本の古事記を読んだりとか、はい、神様の物語とか神社を調べるようになって、うん、実はそういう神様や神社の物語を書くようになったというのが最初でして、はい、もともとはもう本当にどん底人間だったんですよ。
全然見えないですよね、
今ではお金様で、
ちょっとなんかこうイケメン系でね、なんか人生を楽しんでそうな感じに見えるんですけど、
今33歳なんですけども、
でもう見えないと思わないですか。なんかしっかりしてるんですよ、私から見たら。もう40ぐらいかなと思って33って聞いて、前もうめっちゃびっくりしました。頼りになる人なんですけど。
ありがとうございます、はい、でもその30歳の時に僕実はこの14冊その、まあ、今ではそうなんですけど、はい、実はその2冊目からその8冊目ぐらいまで、うん、全然本が売れなかったんです。
え、
全く、
2冊目から
もう最初の本がちょっと売れてくれたこともあって、次の本で出せたんですけど、
ね、
そっからずっと本が売れなくなっちゃって、
出してる割になんかこうその1冊目にのようにこういかなかったんだ。
全部10版かからなかったんですよ、全部初版。
ね、でもそんな風に見えないよね。私から見たらもう全てが10版かかってる。
いや、もうお金様で、ね、はい、そうなんですけど、でそれ結局もう本の世界ってもう、
そうだよね、
3回ぐらい続くともうアウトじゃないですか、
はいはい、
もうその状態になっちゃって30歳でお前の本もう出せないって言われちゃったんですよ。
おお、
もう
え
どこ行ってもダメって。
マジで。
でそれでどうしようどうしようと思って神頼みをしたんです、僕。神様に、神社に行って
神頼み、
はい、で俺の人生なんとかして、俺の人生なんとかしてくださいっていうのを、はい、お賽銭 10円だけ入れてもらいました。
お賽銭10円でそんなに頼んだらいいんかい、頼んでどうなんやみたいな、ね、神様もうえそれだけかみたいな言われてたりとかして、
それでその時にお願いしますお願いしますって時にスパーンと本当に言葉が聞こえてきて、
好きって頭の中から
その時の言葉がこのっていうか神様って何だったんですよ。俺今誰にお願い事してんねんと思って。
あ、なるほどね。
でそれで神様採用に立ってみたら、俺は今たったの10円だけ払って俺の人生変えてください、あんたのことよく分かんないけどって言ってる人間だったんですよ。
あ、なるほどね。
これはちょっとダメだなと思って、うん、ちょっと神様のことを知ろうと思ったのが実は最初。
でもそこで自分でそのポイントってすごい気づきだよね、
はい、いやもうお金様多分意味があったと思うんですよ ね。
でも私は素晴らしいなと思うのは、
はい、
そのやっぱりその30歳でそれがに気づけた、
はい、
そしてさらに神様と絆っていうかつながっていこうという旅が始まったんですよね、
は
い、それ。
まあ、でもね、皆さんがよくはあるみたいな、もうどん底を切羽詰まった状態って結構やっぱり人生変わる天気だったりするじゃないですか、うんうん、僕は本当にもうその時ちょうど奥さんが妊娠したんですよ。
あ、なるほど。
それもあって、
あ、そうか、それはもうね、
その中で本が出せないってなって、うん、もうやばい、ここから離婚されるんじゃないか、ホームレスになるんじゃないか、孤独死するんじゃないかぐらいちょっと
そんな不安に駆られたんですか。思
った
んですよ。
でまあその時ちょうど経営していた飲食店もちょっと調子が悪かったりだとか、
うん、
したことも重なったのもあって、もすがるのは神様しかいなかったっていうのが、うん、 で、まあ、そこはやっぱり意味があったんでしょうけども、うん、
自分のなんかさらに深いミッションに、はい、ね、まあ、要は天命とか自分の使命に目覚めるなんか旅が始まった感じがしますよね。
はい、うん、でまあ、そこからおかげさまで今は神様や神社の本立てで5冊出させていただいて、
うん、私ずっと神様と神社の本しか出してない。
全然全然全然全然全
然全然全然。すごい私も思い込みありますよね。
その前はもう小説とか。
あ、なるほど、そうかそうか。
自己啓発本とか。
あ、なるほどね。
いろんなもの出してたんですけど、まあ、ね、ダメダメで、まあでもおかげさまで今では。神様の本出すようになってから遅れてくれまして、
ね、やっぱり神様が、はい、じゃあ一緒に働きをしようかと、そこでやっぱり自分のシンプルなっていうか、神様って何っていう、その自分が聞こえてきたその言葉に対して、はい、忠実にだから本当に神様と つながっていこうという形で、やっぱり古事記を読んだりとか、はい、で神社仏閣にどんどん行きながら、あの、まあ、研究家みたいなもんですよ。だから
結構僕好きなんですよね。
本とかも読んで、なんか私全部の本読めてないんですけど、はい、なんかちょっとだけ読ませていただいたのに、はい、あ、この方はすごいやっぱ深く研究されるんだなって、はい、それはすごい印象にあったんです、
はい、ありがとうございます、うん、もうそれはやっぱり、ね、
こう見えて
なんか、こんな見た目なんですよね。
おかしいんですけど、なんか、なんか神様チャラいよみたいな顔にも見えるんですよだけどそうじゃなくて、やっぱそこのなんかね、気の真面目さというのを感じたんです。
ありがとうございます。やっぱり男なんですよね。そうですよね。もう恵子さんの周りの方って結構女性が多いと思うし、感性でいくからね、はい、でスピリチュアル好きな方って結構やっぱり女性が多いじゃないですか、
はいはいはい、
で女性って例えばここの僕と恵子さんの間にエネルギーの渦がありますよって言っても信じられる、
ね、信じられる、そう本当に感じるしとね、うん、
男って信じられない。
そうだからこそその部分を担当してくれてるんです
よね。ちゃんと理由があってここにエネルギーがあるよって言われると納得するんですけど、
う
ん
そ, ね、う
ん、それがやっぱできない人間だったんで、うんうん、ちゃんと調べようって思ったのが実は最初だったんですよ、うんうん、
ですね、すごいな。でそれの旅を始まっていて、そのだんだん深まっていくわけなんですけど、はい、見てたらで、なんかどんなことが、あ、は、はのポイントだったら、は、はっていう驚くようなポイントがあったんですか、その神様のことを知る中で。
本当にもう神っていうか、神様って何って僕が一番そこの疑問を持って最初にひねったのがまず古事記だったんですよね、
うん、古事記って言ったらなんか難しくてみたいな、なかなかそんな入っていけないなとかね。
もう雨の皆かぬしが出てきては消えて、はい、高見娘が消えて出てきては消えて、神娘が出てきては消えて、もうなんだこれみたいな、
神様は出てくるけどみたいなね。
で僕も最初本当それだったんですよ、うん、結局ちょっと頑張って漫画の古事記読んだりとか、
はいはいはい、
でライトノベルの古事記読んでみて、うん、もう最初にハッと思ったのが、うん、まあ、ちょっともう本当にこれ言葉を選ばずストレートに
言うと
ちょっと失礼な言葉なんですけど、うん、神様ってバカばっかじゃんって思ってしまったんですよ僕。
ね、
これも本当失礼なんですけど、その古事記を見た時に、うん、もうとてつもない欠点だらけの神様が山のように
いて、
いてもう大国主は浮気しまくるし、うんうん、出雲から新潟まで呼ばいしに行くし、で僕の大好きなスサノオって神様なんかはもう、はいはい、もうお母さんに会いたいって泣きわめ続けて、うん、で大海原の当地を放棄して天上界にお姉さんに会いたいって言って、でもう大神殿に大便まき散らかすわ、女神殺すわ、好き放題して追放されたりとか、あとはニニギっていうあのアマテラスの孫のニニギさんなんかはもうこの花の咲夜姫っていう奥さんがあなたの子供を妊娠しました、
うん、
って言った時に対して、それ本当に俺の子供って言ったりとかもう何これみたいな、本当に思ったんですよ。それ
なんか人間よりひどい
よね。人間より人間だとダメだ俺に方たちばっかりじゃんと思って、うんうんうん、僕それがめちゃくちゃ嬉しくなったんですよ。
なるほど、神様によりなんか親近感が湧いた感じですよね。よ
逆にめちゃくちゃ嬉しくなっちゃって、うん、あ、神様でもこうなんだから人間ももっと未熟でいいじゃんと思って、うんうんうん、でも古事記の中にはやっぱり成長していくんですよみんな。
なるほどね。
スサノオは追放されてヤマタノオロチを倒して英雄になっていて、うんうん、大国主も何度もお兄さんたちに殺されて、うん、なのにそれでもやっぱり鍛え上げられて日本初の王になっていくっていう、
うん、なんかそういう意味でなんか私たちの人生にすごいたくさんのヒントを古事記は残してるんですよね。ダメな自分もあっていいよって、でもどうするんだって言って成長していく中で本当の自分の才能が、ね、開かれて役、はい、なんか貢献するとかそういったことですよね、
はい、でそれでその古事記をたくさんの人に伝えたいと思って、うん、もうこの活動を始めて、うんうん、でそれでブログをやっていくとどんどんどんどん広がっていって、
いやなかなか古事記を広めたいという、方々はなんかその学者はいるけれども、はい、こう一般の方でね本当に分かりやすくっていうのはなかなかいないですよね、は
い、そういう意味でその神様のさっき伝えあのお話ししたところで、うん、神様もやっぱり成長していくっていうところに僕がやっぱり感じたことは、うん、やっぱりその願いを叶える力とかもやっぱり本来は自分のものにあるんだよっていうことを、
それですよね。そこが絶対
そこを神様はやっぱり体現して
くれてて、うん、教えてくれてるんですね。なんかね、
はい、その選手もやっぱり伝えていきたいなって部分があったので、
今すごいなと思うのは、神がかってたのは、はい、今度絆出版さんから叶える力っていうのを、はい、あの宇宙元旦の3月20日に出るんです。
おー、それは
だからそれ は, 私はどちらかと右脳で、はい、神様をチャネリングして、会ったことのない神様でも、まあ、要は周波数で来て、はい、言語化して皆さんになんか光のメッセージを伝えているんですけど、はい、それでやっぱり自分がそのようなこっち側からの研究もやっぱり本来私たちの中に叶える力があって、はい、それをこうなんか神様がやっぱり私も教えてくれてるなと思ったんですよ。すごいですね。やっぱ時代とともになんかリンクしてね、はい、
やっぱりそこにパワースポットブームでずっと続いてるじゃないですか。
続いてますよね。
ただやっぱり傾向って変わりつつあって、やっぱりみんなそういったところに気づき始めている方が、はい、で発信してる方もやっぱそういう発信をみんなするんです
よね、うん、
最後は自分だよっていうところだとか、うんうんうん、で神道のこととか、僕はもちろん神職でも何でもないです、うん、やっぱ調べていくとその根本はやっぱりそこにあるんですよね、うんうん、神道の神髄は祓いに始まり祓いに終わるっていうふうに言われていて、うん、あ
はいね、
でどういうことなんだろうと思って調べてみると、やっぱり神道の考え方だと人間というのは本来素晴らしい存在だと、
うん、
もう願いも叶えるし夢も叶えれるし、うん、何でも自由にできる存在、うん、なのに怒りとか疲れとか欲望とか恨みとか過去のトラウマとか、うんうんうん、そういった気が枯れること、うん、汚れ
というね、うん、
でそれに包まれることによって本来の素晴らしい自分を見失って、うんうん、過ちを犯してしまうというのは考え方 で、
は
い、でそれを払うことができたならば元の素晴らしい自分
のこと、それイコールもう神だよね、神である自分だから、八百万の神の国に生まれてきてよかったなと思うんですよ、
はい、
究極、私は究極はやっぱり実際に、はい、その古事記に書いてある神様実体が私たちなんだなって、はい、で私たちは本当に成長と進化をどんどんと繰り返しているなと思うんですよね、はい、でこの時期にもやっぱり社会がもうね、日本なんかもコロナウイルスの、ね、対策でもうね、学校が閉鎖、はいね、ディズニーランドが UFJ がもう全然なんかこう閉園になったりとか、どんどんこう閉塞感を感じる中でも、なんかそこギューってなってるところも、何か私たちの、内なるこの神という存在が目覚めるために起こってるんじゃないかなと私は思うんですよ。荒川さんどう思います？
絶対そうです、うん、でよく言われるみたいに、こんな一生懸命頑張ってるのにとか、こんなにも真面目に生きてるのになんでって思うよ出来事って起きるじゃないですか、うんうん、
本日の放送はいかがでしたか。この番組では穴口恵子に聞いてみたいことやご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは